ひばりクラブの皆さん、また須藤本話の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日はもう平成7年もですね、押し詰まってきました。あと2日ということになりましたので、私たちの未来に帰りましてね、その8番をお送りいたしますが、これは社会の変化が予想されるときに、自分の人生とか自分の考えとどういうふうに調和するかと、いうことをお話したいと思います。年の暮れなので皆さんお忙しいと思いますが、ちょうどいい機会で、これから大きな変化が来ますね。この変化は、ちょうど300年前に蒸気機関が発明されてですね、人間が自分の力で働くということをやめて、機械をどんどん導入していこうということになった時とちょうど同じなんですね。ですから非常に不安もあるわけです。その頃、機械打ち壊し運動っていうのが起こったのは、いや、全部機械がやるようになったら、俺たちは一体何すればいいんだっていう、労働者の人たちの機械打ち壊し運動ありました。しかしそれは、人間が現在はわかるけど、未来がわからないという大原則が適用されてたからですね。なんでかって言えば、その時労働者と農民と、それから貴族ぐらいしかいませんでしたから、サラリーマン、という人たちが出現してくるってことは分からなかったんです。それから200年ぐらいもかかりましたけど、女性がその時はですね、女性は洗濯したり掃除したり子育てしたりしてたんですよ。その女性が男性と同じように社会に出て、スーツを着て、そして仕事をするなんていうのも思い浮かばなかったんですね。つまり、我々の欠陥っていうのは、現在のことを考えて、それがそのまま未来に移るように思っちゃうんですね。ですから、機械打ち壊し運動で頑張った18世紀の人たちっていうのは、サラリーマンも思い浮かばないし、女性の社会進出も考えに入ってないんですね。ですから不安になっちゃうんです。今で言えば、どうもタクシーの運転手、タクシーが全部なくなるから自動運転になって、タクシーの運転手は一体どうなるんだとかですね。それから、どんどん雇用が減っていくので仕事がなくなっちゃうんじゃないかとかですね。特に AI が非常に人工知能が非常に成功した場合はですね、これ成功した場合という括弧がつくんですが、成功するでしょう。成功すると考えて計画を作った方がいいんですね。その場合はもう誰も働かなくていいと。サラリーマンはゼロになっちゃうと。電車にも運転手がいないと。タクシーも運転手いらないと。一体これどうなっちゃうの？我々は何をして生活すればいいの？こういうことになるわけですね。そうすると、片方では仕事しなくてもいいんだからいいじゃないかという楽観的な考え方もあれば、いや、仕事が全部なくなったら、ご飯も食べられなくなっちゃうし、家も建てられないし、我々は全部もうひどい生活になるじゃないかっていう悲観的に考えることもできるわけです。つまり未来ですから、未来っていうのは今の知識ではわからないんですね。未来は未来の知識じゃなくてわかんないですね。これはよく私はガリレオとかダーウィンを例に出しますけど、ガリレオがいなければ地球が中心で宇宙がその周り回ってると今でも思ってるかもしれないんですよ。人間は神様が作られたもので猿から進化したんじゃないと、こう思ってるかもしれないんですね。ですから未来というのは人間にはわからないんですね。私がもう少し優しく言うとして、1000年前の紫式部さんにですね、源氏物語を書いたぐらいですからとても再演なんですけど、その人にと一緒に羽田空港に行って飛ぶ飛行機を見せて、あれは何ですかと聞いても、紫式部は飛行機とは答えません。なんでかったら飛行機がないですからね。ですから、外国に行くっつったら、それはもうね、船でもあの当時難しいかもしれませんね。女性が帆船に乗っていくってことはちょっとできなかったですからね。だからここで言いたいのは、社会の変化というのを正式に正しく予想することはできないということをまず分からなきゃいけないんですよ。しかし未来は必ず知っておく必要があるんですね。この矛盾がありますから皆さんが困るわけです。で、どういうふうに思うかというと、大雑把に考えるわけです。大雑把に。もうディテールに、詳細に入ったらすぐ失敗します。必ず人間はいい未来の方に行くという大原則ですね。ですから、労働がなくなっちゃったら俺たちはご飯が食べれなくなるって言って機械を壊すんじゃなくて、機械がなくなれば自分たちは何か別のことをやってて、より幸福になるだろうと思うことなんです。なぜかって言いますと、人間が未来を作ります。なんか強制的に未来が来るってことはありません。 温暖化でもそうですよ。温暖化ってのは気象現象ですから、なんか向こうから来るように錯覚してる人は随分多いんですけど、今の温暖化するぞ、温暖化するぞって人間が出す CO2 が温暖化の原因になると言ってるわけです。僕は違うと思いますが、まあそう言ってるわけですね。そういうふうに思ってる方もおられるんですよ。じゃあ、それを採用しましょう。これを聞けば、この理由を聞けば温暖化は怖くないってことはすぐわかるんですよ。そして地球が温暖化することがないってこともわかるんですよ。なぜかっていうと、温暖化がいい場合は温暖化に行きます。人間が温暖化した方がいいと思ったら温暖化に行きます。しかし人間が温暖化したらいけないと思ったら温暖化しません。なんでかって人間が決めてるんですから。この大原則忘れちゃうんですよ、いつも。例えば、農薬の騒動がある。農薬を使うから変なのができるんだ。農薬使わなきゃいいんですから。使うの人間なんですからね。だから、したら自動的に人口も限定されちゃうんですよ。ちょっと例を具体的に挙げますとね、第二次世界大戦の前、これはね、第二次世界大戦の前つってもいいし、第一次世界大戦に近いところつってもいいんですけど、まあ、1930年ぐらいに、これからね、人口が増えていくと、人間はもう地球上におられないぐらい増えちゃうんじゃないかっていう心配が非常に言われたんですよ。馬鹿らしいんですが言われたんです。そして国連に大々的な委員会ができて、そしてものすごく時間をかけて、地球の人口が何億人になるかって計算したんです。したら26億5000万人。この5000万人ってくっついてるとこが大切なんですけどね。そういう結論が出た。現在の地球の人口は80億人です。で、これはどうしてこういう風になるかというとですね、人間の頭ってのはその時しかわかんないんで、未来が見えないんですね。それから80億人になったら、その当時の計算で80億人になったらみんな餓死するんです。今餓死してますか？餓死してないんです。なんで餓死してないかっていうと、人間が食べるってことは大切なことですから、食べられないような状態には人間自身が持っていかないんですよ。これをもうきちきちっとね、農業の状態を詳細に見ればすぐわかります。なんで世界人口は26億5000万人で止まらずに80億人まで来たか。これは人間が来てるんです。別に他が来てるわけじゃないんですね。ですから、これはね、これから AI が始まりますが、AI が始まったらタクシーの運転手いらなくなってどうしようかとかですね。それから AI が始まってサラリーマンがいなくなったら俺は何をしようかと、これ心配する必要ないんです。人間がやりますから、AI を人間がやりますからね。人間がやるってことは、AI を導入して、みんなが不幸になったら人間はやりません。もともとやりません。26億5000万人が80億人になったら、みんなが飢え死ぬんだったら人口を増やしません。人間は必ず自分たちが幸福になるような方向しか行かないんです。これは僕の論文にあるんです。持続性は自動的に保護される。なんでかっていうと、人間は持続しなければいけないと思ってるからなんです。心の中で。ですから必ず持続性のある方向を取ります。例えば地球温暖化ですと、温暖化が快適な間は温暖化してきます。今はまだ温暖化が快適なんですね。例えば北海道とか岩手県とか見てるよ、わかるんですけど。それはね、寒い時代に比べればすごく良くなってる。そしてまた沖縄とかあまり温度上がっておりません。この、今度の温暖化っていうのは、緯度の高いところが温度が上がって、緯度の低いところは温度が上がらないという特徴があります。温暖化と一口の言ってもですね。ですから、沖縄はますます快適になり、北海道も岩手県も快適になるんです。だから止まらないんです、今のところ。だからずーっと温暖化してるんですね。温暖化していく、温暖化していく。温暖化やめよう、やめようっていうけど、やめようっていうのは全然理屈に合わないんですよ。ですからやまりません。だからだんだんみんなが気がついてきて、どうも COP とかやって国際規定とかやってきたからあれはインチキなんだとかね。まあそういう話になってくるわけですね。まあそういうことで、この未来を見るときに、まあ来年もそろそろ始まりますよね。明るい未来になるか暗い未来になるか、人間がやる限り必ず明るい未来になります。それからいろんな問題点があります。例えば AI が始まったらコンピューターはものすごく動かないからないから、コンピューターに使う電気が増えるので、そこで行き詰まるだろうって言って心配する人がいます。電気が不足して行き詰まるだろう。そんなことありません。電気が不足したら、AI のスピードを緩めます。自動的にね。暖房の方が大切だったら暖房に電気を使うようになります。それで AI には電気を使わないようになります。 それはいろんな調整装置が働きますね。そこまでやる必要がないという意見もありますし、それから電気代が高くなって、まあみんながあまり使わなくなるということもありますし、いろんな調整が行われます。で、そのうちもう一個大切なのは、必ず解決策が出てくる。それはね、もう解決策が出ない、もう解決策が出ないって言って、もう2000年も3000年も経ってるんですよ。必ず解決策が出ます。人間ってのはそういうもんなんですね。解決策がなければそこまでいかない。解決策があればそこまでいく。っていうのが人間なんですね。これは僕はよく言うのは、潜在の原理って言うんですけど、主婦がお皿をきれいにする。今まではジャボジャボと、洗剤をかけて油まみれの皿をですね、泡いっぱいで水道もいっぱい使ってきれいにする。ところがある時にタラと一滴垂らせば、さーっとこうお皿の中の油がきれいになるっていう洗剤が出てくると、主婦は不思議なことに、不思議なことって不思議じゃないですけど、不思議なことにその翌日からね、古い泡だらけの洗剤を使わなくなっちゃうんですよ。ええ、もう言っても使わないんです。いや、洗剤一つ足らってあって、水道代も少なくて済むし、私それ使ってるわよってなるんです。必ず。100% なるんです、人間は。これが人間の素晴らしいところなんです。いや、そんなこと当たり前じゃないかと、当たり前じゃないんですよ。ライオン見たらわかるんですよ。ライオンは2000年も3000年も同じ生活してるんです。人間は2000年、3000年前から全然違う生活してるんです。なんでかっていうと、その洗剤の原理なんですよ。人間はいつも新しい洗剤を作ろうと思い、それができたら必ず新しい洗剤を使おうと思うんですよ。じゃあ、ライオンはどうしてかっていうと、ライオンはまあ、昔ながらの生活でいいよってことになるんです。ちょっとぐらい寒くても、布団かける必要ないよっていうんで、草むらの中で生活してるわけです。これはね、別にどっちが優れてるとか、どっちが優れてないっていう問題じゃなくて、その生物が、取る行動の原理が違うってことなんですよ。ですから、まあここで言いましたように、もう十分説明しましたか、自分の人生、家族の人生、子供の人生、日本の社会、世界全部考えるとき、どれを考えるときも人間がやっている。人間には独特の行動パターンがある。だから必ず未来は良くなる方向に変化していく。変化は必ずします。我々の仕事が少なくなって、というふうにはなります。AI で判断するようになる。この必ずそうなります。だけど、その結果はいいことにならなければ、人間は採用しませんので、全く問題はない。という、それであんまり細かく考えちゃう。電気が少なくなれば、電気を使わなくするか、新しい電気を作る方法を編み出すか、どっちかになりますか。絶対に心配ありません。地球温暖化なんか全くやらしくありません。地球温暖化でみんなが辛くなったら自動的に温暖化を止まるようになります。原理はそこにありますので、心配しないで自分の懐を狙う人たちの悪辣なことをやめなければいけませんね。これが将来を明るく生活して、間違いなく自分とか子供とか家族を幸福になる非常に大きな原理原則であります。